ひばりクラブの皆さん、また落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、七夕でもあるというか、令和7年7月7日ですからね、ラッキーセブンが3つつながってるっていうか、なんか、書いた時にいいなと思いましたね。今日は休憩時間、コレステロールのことを4、5回やりましてね。まあ少し、やっぱり、鋭く切り込むっていうことは、まあ、人間には若干の負担になるんですね。人のことを批判するっていうこと自体が、負担になるんですよ。それで、もちろん、コレステロールについては、コレステロールの間違いで、病気になったり、体の調子悪くなったりした人いますからね。まあ、どうしても、結果としては、スタチンを作ってる製薬会社の人とかね、が今まで間違った医療のやり方をやったり、間違った内容を放送したりね、する人、一応は、こう、非難というか、ちゃんと正しておかなきゃいけないんですが、やっぱり人間は、人を非難するっていうのは嫌なもんですよね。ですから、僕はブログなんかでも人を非難してる人多いんですけど、きっと不幸になると思うんですよ。それはね、普段の生活からそうだとね、僕なんかは、まあ、あらかたいいですよ、それでいいですよっていう感じなんですね。だけど、まあ、時にはね、あんまり度が過ぎたものは注意をするっていう感じなんですね。そうじゃなくちゃ、人生が暗くなってきますからね。で、今日は、まあ、そういうことを、まあ、この前考えてるうちに、人間はなぜ不幸になるのかな、ということを、まあ、これもいつも考えてるんですね、私は。私は自分も幸福に生きたいし、人も幸福に生けたら楽しいなと思ってるんで、不幸の原因っていうのをいつも気をつけてるんで、それでお釈迦様とか、イエス様とかね。まあ、この前日本には、まあ、親鸞様みたいな偉い人もおられますけども、最近では谷口正治さんっていう方がおられるんですね。まあ、この人は本当に偉い人で、本当に今言う人間はなぜ不幸になるのかということをよく考えられて、そして不幸な人を随分助けておられますからね。この谷口正治さんって本当偉い人ですね。ちょうどその関係の方にもこの前お会いして、まあ、いろいろ谷口さんの話も、昔話もしたりしてね、もう亡くなりになってますんで。本当に人間はなんでこんな不幸になるのかなって。まあ一つは先ほど言ったように人のことを批判するからですね。まあこれはまあしょうがないんですけど。それから、やっぱり人間の頭脳の問題なんですね。まあ人間の頭脳って本当に不出来なんですよ。例えば0歳児。0歳児はほとんど知識がまだないですね。脳はもうできてますけど。それから人間の大脳はですね、まだ空っぽなんですけども。大脳以外の従来の伝統的な脳はある程度も知識はぎっしり詰まってるわけですね。ですから、0歳児のこう動きっていうものを心理学でいろいろテストしてるんですけど、それを見ますとね、人間は完全に生前ですね。つまり、0歳児、やっと座らせてですね、テレビみたいなの見せてですね、そこで、例えば、あるものをいじめるというシーンを見せますとね、その1歳児、0歳児が手を出して、その、いじめる方をこうやってのけようとするんですよ。ダメって、その子じゃダメってね、やるんですね。その動作を見ますと、人間は大脳さえ空っぽであれば、性格はいいんだと。つくづく思いますね。もうつくづく思います。だから、私たちが人の悪口を言ったりしたり、ズルしたり、嘘言ったりっていうことはね、人間本来の性格に入ってるもんじゃないんでしょうね。で、私、それが今日私が思ってる一つですね。だから人間は、心さえ綺麗にしようと思ったら本質的にはできるっていう感じなんですよ。もともと、性悪っていうかね、性質が悪ければ、ものすごく努力しないといい人になれないんですけど、もともと0歳児の挙動を見ると、意地悪したり嘘ついたりはしないように頭ができてるんですよね。ところが、頭脳に知識が入ってくるといけないんですね。それがやっぱり人間のまず具合の悪いことだと思うんですね。まあ、日本の教育の、昔の教育の基本方針というのはいろいろあるんですが、まあ、その一つに、子供は神の子っていうのがあるんですね。子供は神の子っていう、まあ、原理原則がありましてね、教育の。子供の教育を大人がしちゃダメだってやつなんですね。 これはまあヨーロッパなんかと全く考え方が逆で、ヨーロッパは人間は野獣だから、大人が子供を教育することによって、ちゃんとした子供になるっていうのがヨーロッパの考え方。まあ今、ヨーロッパかぶれの人多いんでね、そういうこと言う人多いんですけど、まあ日本の文明をちゃんと勉強すればですね、日本の文明は全く真逆で、もともと子供は神の子だから、まあ素晴らしいと。ところが、大人になる過程で人間のいやらしさが身についてきてですね、大人はズルしたり嘘ついたりするようになる。自分のために他人を犠牲にするのは平気になるわけですね。したがって大人はいくら先生、学校の先生であっても信用できないので、子供は子供同士で教育させる。つまり、お姉さんが妹を教育する。お兄さんが弟を教育するっていうのは形をとってたんですね。私はこの日本式の人間の考え方の方が正しいんじゃないかというふうに思ってます。それから今日お話しするなぜ不幸になるのかっていうことについてはもう一個ね、私考えるところありましてね。いつも言うのは例えば人間っていうのは自分の頭の中にあるものしか出てこないんですよ。自分の頭の中にないものが出てくるってことはないんですね。頭で考えて自分が正しいと思ったりこうするべきだと思うことは絶対にある意味じゃ間違ってるんです。なんでかったら、自分の現在頭の中に入ってるもので判断しますからね。例えばそれでよく私が言うのは、紫式部っていう人がいるんですよ。西暦1000年で、源氏物語を書いた女性ですね。まあ、その人はもうとっくの昔にお亡くなりになってるんですが、もしも紫式部が今生きておられたら、私は紫式部を連れてね、羽田空港に行くと。羽田空港で紫式部に飛行機のこう離陸するところを見せてですね、紫式部さんのところであの飛んでいくものはあれ何ですかねってこう聞きますね。そうすると紫式部はですね、自分の頭の中にあるものから探そうとするんです。まあそれ以外に探しようがないんでね。それでさあちょっとわからないんですけども、天狗様じゃないですかと言うんじゃないかと思うんですね。つまり平安時代ですから、飛行機はないんですよ。だから飛行機見てもそれが飛行機っていうはずはないんですね。本当だったら人間が本当のことがわかるんであれば、あの紫式部の時代に飛行機がなくてもですよ。ちょっとこれ、ちょっと皆さんお聞きになる方がどのくらい理解されるかわかんないんですけども、平安時代に飛行機がなくても、人間っていうのが正しいこと、自分が知らなくても正しいことがわかるんであれば、紫式部は、私の時代はなかったけども、あれは飛行機ですね、というはずなんですよ。ところは言わないんです。つまり人間は自分の頭の中にあるもので判断をし、あるものを組み合わせて正しいとか間違ってるとかいうことを自分で判断するわけですね。私、ある大学で講義してるときに、その大学はそのなんか、機械工学なら機械工学とか、電子工学とか、その専門があるわけですね。専門については学生はよく知ってるけども、専門の周りも勉強しなきゃいけないわけですね。例えば、電子工学の人は、電線っていうのはわからないかんし、電線の材料っていうのはどういうものか、燃えるものか燃えないものか、劣化するものかとか知らなきゃいけないんで、学生はその自分の本当に必要な専門の勉強ですね。電気配線工学とか、そういうのも知らなきゃいけないけども、周辺も知らなきゃいけないわけですね。この周辺を担当したことがあるんですよ。で周辺を担当するってことになると、完全にそこの分野の学問を教える時間はないんで、その学生の頭の中に入っているやつを組み立てて理解させるようにしようと私思いましてね。それで、その電気工学の人が知らなきゃあんないけども専門ではないということですね。これを原理原則を5つぐらいかな、教えて、これ絶対覚えてくださいねって言うんです。で、いろいろ試験したりしたらみんながもう全部わかってる。そこで今度は実際の応用問題出すんです。応用問題出しますとね、ほとんどの学生が手が動かないんです。わかんないんです。それで、私も当てて、どうして書かないのって言ったら、いや、先生わかんないんですって。いや、わかってるよ。私が教えた5つ、1、2、3、4、5っていうのありますね、と。あれを1からちゃんとこの問題に当てはめていけば、全然知識なくても1、2、3、4、5と進めますからと。進むことできますから。思い切ってやってみてくださいって。できないんです。それでも中に、自分の頭の中にあるかどうか探すんです。それを2ヶ月ぐらいね、訓練しますと、やっとですね、まあ30人ぐらいいると、10人ぐらいはね、書き始めます。あ、そうか。俺は、頭の中には知識がないから、 先生の言う方法だけを使って自分の知識の中で書いていこうと思って書いていきますね。で、そのうち30人のうち2、3人だけがね、最後の答えまで到達します。つまり、自分の頭の中にないことでも、方法が分かってれば最後まで到達するってことを覚えるわけですね。そうしますと、その学生は今後も、自分の知識が中途半端なものでも、中途半端なものを組み合わせて、正解に達するという能力を得ることになるんで、まあそれをやりましたね。で、今日は人間はなぜ不幸になるのかっていうことを言いますとね、私こう見てますとね、簡単に言えば、ほとんどの人が不幸になるのは知識不足なんです。つまり頭の中にないんです。知識って言うとなんか学校で習うとかそう思いますけど、知識ってそうじゃないですよね。普段の生活、人との付き合い、自然がどうのこうのってこういうの全部ありますでしょ？そういったことはあるわけですね。自分のもう頭の中にあるわけです。そのまず頭にあるものができるだけ多くなきゃいけないってことです。なんで多くなきゃいけないかっていうと、自分があることを正しいとか、あの人は正しいとか、このことは正しいとか、これが危ないとか考えるには、最初に自分の頭の中にあるものから出しますから。それで判断しますからね。例えば今鹿児島で、群発地震が、火山のね、群発地震が出てますね。ちょっと私なんかはすぐどう思うかったら、松代群発地震、1960年にあった松代群発地震が何回だったかなとか思うんですよ。多分なんか1000回とか2000回だったかなとか思うんですね。それと、今度の地震の数を見て、それで今度の地震が異常であるかどうか、っていうことを考えるわけですね。まあ最近豪雨でもそうですね。まあ、新聞とかテレビがもう嘘を言ってですね、もう大したことない豪雨をこれをなんか始まって以来だとか言うでしょ。で僕なんか、諫早豪雨は1日何ミリぐらいとか、長崎豪雨は1日何ミリぐらいっていう記憶があるんで、その値と今言ってるこう集中豪雨とか言ってるのがどうかと思いますよね。で、人間がこう不安に思ったりするのは、そういう知識が足りない場合が多いんですね。で、それでまあ非常に不安になったり、心配したり、あるいはもうこれはもうここにいたら大変だから引っ越さなきゃいけないとか言って、ますます不幸に陥ったりしますね。ですからそういう点で今少しずつ私話した4つか5つの事柄を組み合わせますとね、やっぱり人間はなぜ不幸になるのかという無限ありますけどね。イエス・キリスト様とか、お釈迦様に聞けばもっともっとあるんですが、その一つはですね、自分の知識が不足してるからっていうこともあります。それからもう一つはですね、不足してたら間違ったことに到達するということを知らないからですね。つまり、自分がこれが正しいかあれが正しいかって考えるときに、その考える元になるものは自分の頭の中にすでにその時にある知識だけなんですよ。したがってどうしても知識がないとですね、暗い方向に行っちゃうんですよ。それで悩んでノイローゼになったり病気、体も具合悪くなりますからね。だから結局人間が不幸になるいっぱい理由がありますが、その一つとして知識不足と自分が正しいと思うこととか自分がこうだと思うことっていうのは、すでにその時に自分の頭の中にあるものしかないということを知ってるかどうかですね。私がまあ浅間の本間でっかの時に、誰か芸能人が武田先生は偉い自信たっぷりに言いますねって言われたんで、僕がいやいや私の言ったことはみんな間違ってますよって言ったんですね。で、自信たっぷりに言うのになんで私の言ったことは間違ってますよって言ったのはですね、私がいくらよく知識があっても未完成なんですよ。それは今から1万年後の人はもっと知識があるんですよ。そうすると今から1万年後の人から見ればね、武田ってバカだな、こんなこと間違ってるよって思うはずなんですね。正義っていうのも違うと思うんですね。私は今正義っていうのは嘘をつかないこととか、恩義を大切にすることとかね、誠実であることとか、慈愛を持つこととか言ってますよね。だけどこれは現在の私の知識で私はこれが正しいと思ってるっていうだけに過ぎなくて、今から1万年経ったらね、やっぱり別の正義を言うんじゃないかと思ってるんですね。それはいつも心の中になきゃいけない。つまり自分が正しいと思って人と喧嘩したりしますけども、それは今の自分の知識の範囲で考えただけのことですから。まあ人間が知ってることって本当にわずかなんで、だけど私はね、今日皆さんに言いたいのは、人間はなぜ不幸になるんだろうかという一つがですね、 知識不足と知識不足の中で正義を考えれば、その正義は必ず違いますよということを知ってるだけでね、そのことを知ってるだけで相当幸福になります。ですからぜひ試してみてほしいのはですね、ひばりクラブの人とか落語界の人に試してもらいたいのは、人間はなぜ不幸になるのか、知識不足である。もう一つは、自分の知識が完璧であって、そこから考えたものが正しいんだと思ってしまうこと、この二つじゃないかと疑ってみてほしいと思います。それからコメント欄ででも、もういつもいつも批判する人はいるんですけど、そういう人はやっぱり批判は構いませんけどね。だけど度が過ぎてる場合もありますからね。それはやっぱり理由も言わないで非難なんかしてたらね、やっぱりご自分が不幸になりますね。ですからまあそういうのを見るのも皆さん嫌でしょうし、本人はなんかそういうんで怒りようになったりなんかするでしょうから、このね、今日は休憩時間で人間はなぜ不幸になるのだろうかという、まあこれ本当に100個あるうちの1個ぐらいですけど、一応ちょっと時間があったらね、考えてみたらいいんじゃないかというふうに思います。今日の休憩時間終わります。